アドベントの第2の聖日になりました。先週はキリストの先駆者と言われるバプテスマのヨハネのお父さんザカリアという人物を取り上げました。そしてそのザカリアが主の素晴らしい見告げを信じることができないで物が言えなくなってしまった。しかし物が言えなくなってしまったその沈黙の中にこそ多くの語りかけが与えられたということを皆さんと共に学ばせていただきました。今日はもう一歩進みまして、もう一人の立役者でありますマリアに焦点を向けたいと思います。ルカの福音書第1章が開かれていると思います。ぜひどうぞ皆さんで開けていただければ幸いです。38節をお読みします。皆さんでいかがでしょうか。ご一緒に声を出して読んでいただけませんか。3、はい。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。あなたのお言葉の好みになりますように。そして御使いは彼女から去っていった。新約聖書にはキリストの物語を書いております4つの福音書と呼ばれるものがあります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネです。その中でルカが一番詳しくクリスマスの出来事を記しています。皆さんなぜだろうと思いなさることはありませんか。マルコはほとんど書いていません。マタイは書いてありますがヨセフの角度からだけ書いてあります。ヨハネも書いてはありますけれども物語としては書いてありません。でその鍵というのはルカの編集方針によるものであると思います。一章初めの方をちょっと見ていただきたいと思いますが、この一節二節のところに、途中から読みしますが、私たちに伝えたその通りを多くの人が記事にまとめて書き上げようとすでに試みておりますので、私も、この私というのはこのルカ福音書を書いたルカという人です。すべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのため、これはこのルカの福音書を、費用を出して、この著作を助けたテオピロというなんか偉い人です。ローマ人だったと考えられます。スポンサーです。今で言えばスポンサーであるテオピロ殿、順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。4節、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。皆さんこの中から何がわかるでしょうか。ルカという人は出来事を綿密にできればファーストハンドの知識で得たいと思った。順序を立てて書いたということがわかります。で、ルカという人はお医者さんです。この中にもお医者さんがいると思います。お医者さんというのはいい加減でこの人はこういう病気だかもしれないからこれでいいだろう、こんなところで丸薬でも伸ばせようかっていい加減なことはなさらないで、綿密にきちんと科学的に立証されるお薬を差し上げると思います。ルカもお医者さんですから科学的な心を持って一つ一つその調査に当たったというのであります。でルカの伝記を見ますと、彼はもともとパレスチナの人ではありませんが、パウロのお弟子としてずっと伝道旅行にくっついていた人ですが、このパレスチナの地方に2年間あるいは3年ぐらいとどまった時期というのがあります。だいたい56年から58年 AD、 パウロがカイザリアという場所で、投獄されていた時期があります。投獄されていたのはパウロで、弟子であるルカは自由だったようです。ですからこの期間に彼は取材活動したと思います。そしていろんな人たちに会って、直接マイクロフォンはなかったと思いますがね、テープレコーダーはなかったと思いますが、いろいろとインタビューをして、それで その後はどんなことが起きたんですかというふうにして記録をしていたのではないかと考えられます。もしマリアがこの時生きていたとしたら何歳ぐらいだったと想像します？イエス様を産みなさったのが大体17歳か18歳ぐらいとしますと、そうすると AD58年とそれと足しますと70歳代の終わり頃、80近かったと思います。ですからその80近いマリアさんと言ってマリアさんちょっと取材に応じていただけませんかと言って詳しくクリスマスの物語を聞き取ったのではないかと思われます。まあ、それが不可能であったとしてもそのマリアさんの話を直接に聞いた人から聞き取ったことでありましょう。さあこれは余談であります。元に戻ります。26節27節にこの物語が始まります。まず時でありますが、ところでその6ヶ月目にと書いてあります。そのというのはどのそのなんでしょう。これは先ほど言いましたがバプテスマのヨハネのお父さんザカリアがあなたのご夫妻に子供が与えられる、その人がメシアの先駆者となるというお告げをいただいたのが6ヶ月前ですが、その6ヶ月後ということになります。場所、神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女に来たと書いてあります。ガリラヤのナザレというところです。地図が出ますか？出ました？はい、出ましたね。ちょっと見てください。一番後ろの人見えますか？見えない？見えたらこう手を振ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。このガリラヤの湖がありますけれども、だいたい南西だいたい30キロぐらいのところであります。で、レバノン山脈の最南端の丘の斜面にひっそりと横たわっている小さな村里であります。先ほどナザレの村よという歌を歌いましたが、そんな感じです。旧約聖書にはナザレという言葉は一つも出てきません。その時には存在していなかったか、あるいは名もない村であったか、どっちかであります。ですからナザレというのはメジャーではないということがわかります。主イエス様がもしかしたらこの人がキリストかもしれないと言ってアンデレという人が語った時に、そんなバカな、ナザレから何か良いものが出るだろうかとナタナエルという人が冷やかしたと、ヨハネの福音書に書いてあります。ナザレから何か良きものが出るだろうかと言われるほど無名な村であったわけです。さてそこに登場してくる人物がマリア、乙女であったということがわかります。それから27節にその婚姻の関係が紹介されています。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言ったと書いてあります。マリアというのはその当時はたくさんありました。日本でいうともうあんまり最近はたくさんありませんけども、昔で言えば花子さんみたいなもんですね。ここにもいらっしゃるかもしれませんから、ごめんなさい。まあ太郎さんと花子さんとこういう感じです。どこにでもいる名前で、このマリアというのは旧約聖書のモーセ、ご存知ですね。モーセのお姉さんであったミリアンという人から来た名前でありまして、これがギリシャ語的に言われるのがマリア。まあですからいろんなマリアがおりまして、ベタニアのマリアとかマグダラのマリアとか、ヤコブのお母さんのマリアとか、まあ、いろいろたくさんございましたので区別が難しいんですけど、ともかく普通の名前のお嬢さん、そして言い名付けを していたということであります。昔は、今はだんだん結婚年齢が遅くなっております。今日発行される腹からになぜ結婚しないだって高齢会のある方から叱られておりますけれども、まあ、昔は随分結婚年齢が早かった、だいたい15、6歳ぐらいと考えています。で、結婚の相手はヨセフという人です。ヨセフというのは昔はダビデの王様の血筋であるということですから、 由緒のある家柄ですけれども、今はずっと落ちぶれて普通の大工さんになってる。別に皆さん大工さんが落ちぶれてるというわけじゃないんですが、当時の習慣から言いますと大工さんというのはそんなにハイクラスの人ではなかった。それは当時の習慣から言えます。そしてしかもちゃんとユダの家系ですから、ユダの人たちがたくさん住んでいるベツレヘムの付近とかそういうところに住んでればいいんですけど、そうじゃなくてずっと北のガリラヤに住んでいるから、まあ相当落ちぶれてしまったのかな、土地が安かったのかもしれません、よくわかりません。そういう人の言い名付けになっていました。そしてマリア自身もこのダビデのイエス字であったということが言われます。ですから王様の子孫としての栄光ある名前はあったけれども、経済的にも社会的にもありとあらゆる面でもう普通の人、別にものすごく貧しいってわけじゃありませんけども、ともかく庶民としての生活であります。で受胎告知の絵なんか見ますと、なんか立派な御殿のような家に、そしてこう素晴らしい天使が現れ、そしてその告知を受けるところのマリアさんも、まあ、美しい着物を着て、そして超美人で、そしてこうね、そして頭の上にこう輪っかがねついてて、というのが受胎告知の定番でありますけれども、皆さんそんなイメージではなかったと思います。聖書が書いているイメージは全く普通のお嬢さん、お嫁入りを前にしたところのそういう田舎のお嬢さんであります。そういうふうなイメージでどうぞお話を聞いていただきたいと思うんです。そのようなマリアに対してガブリエル、御使いですね、これはザカリアにも現れた天使と同じ名前であります。そのガブリエルが現れました。で28節を見てください。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主はあなたと共におられます。おめでとう、このところはラテン語で何て言うでしょうか、ご存知ですか。おめでとうっていうのはアベって言うんですね。アベっていうのはこんにちはとかやーとか、もう何の挨拶でもアベって言うんです。軍隊でもアベって言って挨拶するんですけど、ともかく広い言葉です。この場合のおめでとうっていうのは文字通りには喜べという言葉です。喜びなさい。ちょっと話が脱線しますけれども、先週私はあるコンサートに来まして、アベマリアというのを聞きました。アベマリアって安倍さんの娘さんのマリアさんという意味じゃないんですね。ここに安倍さんがいらっしゃいますが、そうではなくて、おめでとうマリアということであります。でこの場所から取られたんですけれども、しかしカトリックの方々はそれをもう少しこう神格化して、マリア様よろしくお願いしますというマリアに対するお祈りの言葉としてアベマリアという言葉を使っています。だからアベマリアっていうのはカトリック的なんじゃないですかっていう人がいます。そうじゃない、聖書そのままアベマリアと書いてあるんですよね。ただ私たちが言ってる意味合いは違う。マリアよ、あなたは恵まれていますよ、喜び喜べという意味で御使いが言ってるんです。アベマリアです。さあ、あなたは恵まれています、主があなたと共におられます。マリアは普通の女性でありますけれども、神の特別な憐れみ、顧みを受けたところのお方です。はい、そのことがちょっと先になりますけれども、42節にエリサベツの賛歌の中にあります。 1-42、 そして大声を上げていった。あなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。もう一度申し上げますけど、マリアは生まれた時から特別性の人間ではなかったということです。カトリックの人たちはマリアが私たちと同じ人間だったとなると、その人が神の子イエス様を産んだのはもったいなすぎから、マリアを偉くいたしまして、マリアは無罪で生まれたという説を唱えるようになりました。でも私は不思議でたまりません。 マリアが無罪で生まれたとすると、そのお父さんお母さんは罪人だったんだろうか。でその人もやっぱり罪なき者にしなくちゃいけないんで、だんだんだんだん遡っていくと、再現がなくなるなと思うんですけれども、まあ、あまりそこ、ここで、冗談のようなことは言わない方がいいのかなと思いますけれども、聖書が書いているマリアは普通の女性です。ただ違うところは神の恵みがそこに注がれていたというところであります。そこが42節に、女の中の祝福された方、神の恵みっていうのはそういうものです。何か価値があるからひいきにするのではなくて、何にも価値のないもの、それに対して注がれる神の帰り身を恵みと言っています。さあ、このガブリエルは何を告げたかと言いますならば、31節ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、男子が誕生いたしますよ、そしてその名前をイエスとつけなさい。イエスというのは何回かお話したことがあるので覚えてらっしゃると思いますが、どういう意味でしょうか。イエスというのは救う者ということです。旧約聖書ではヨシュアという人がいますね。ヨシュアの名前は何でしょうか。救う者です。ですから旧約聖書のヨシュアが新約では、あるいはギリシャ語的な発音ではイエスになっているわけですね。それを覚えておいてください。救う者と名前をつけなさい。つまり彼は救い主を生むんだということであります。そしてそのイエスは王国を作る。32節、ご一緒にちょっと読んでいただきましょうか。3、その子は優れたものとなり、意図高き者方の子と呼ばれます。また神である主は王位をお与えになります。彼は33も、彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。このあなたから生まれるところの子供は普通の子供ではないよ。救う者というイエスという名前を持っているよ。そしてそのイエスはダビデの王国を受け継ぐんだ。ダビデの王国というのはどのくらい続いたかと言いますと、紀元前1000年ぐらいから始まって580年ぐらいで滅びてしまいました。たかだか400年しか続かなかった。そこでもって王様は消えてしまったんですけれども、新しい意味での王国ができるよ。その王国は常しえに続くよ。これは何を意味しているかというならば、メシアが来る、救い主が建てるところの神の国を指しています。ですからあなたから生まれるところの子供はメシアそのものなんですよ、ということがこのメッセージだったわけです。まあびっくり仰天。その上、奇跡的な方法で生まれるんだ、乙女であるのにどうして私が子供を産むことができましょうか、という質問に答えて、35節、ここもお読みいただきたいと思いますが、35、御使いは答えて言った、聖霊が方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。まあ、具体的に何がどう起きるかということを科学的に説明しているわけではありませんけれども、乙女である私がどうして子供を産むことができましょうか。それに対して聖霊があなたに臨むんだ、神の力があなたを覆うんだ。覆うっていうのはちょうど鳥が羽を伸ばして雛鳥を覆うような、そういうイメージです。優しく力を持って影響を与えることで、この同じ言い方が旧約聖書の創世記の1章1節にあります。神の霊が地を覆ったということがあります。それによってこの天地創造が始まった。それと同じような、神の力があなたを覆うんだ、そして どうやっていいか分からない、説明は分からないけれども、ともかくあなたは子供を産むんですよという、それだけの説明です。マリアはそれ以上は聞く必要はない、あ、それだけで結構です。ストンと納得をすることができました。というのはその次の言葉がその補強となっています。36と37もお読みくださいませんか。はい、だんだん眠くなっていらっしゃった方もあるかもしれませんから、ね、大きな声で読むと目が覚めます。3、はい、ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのにもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。神の言葉というものは全能の力を持っているんだということをここで表しています。37節に言葉ということはないんですけれども、言語にはございます。直訳をいたしますと、神においてはそのすべての言葉について不可能ということはありませんとなっているんです。この言葉を飛ばして翻訳してしまったのはちょっと残念だなと思います。で、わざわざここでは言葉っていうのはギリシャ語に2つあるんです。めんどくさいようですけれども、一つはロゴスという言葉で、一つ一つのいわゆる私たちが放っている言葉でも、ここで使われているのはレーマという言葉です。そのメッセージあるいはそのスピーチ、それらのことをレーマって言うんです。神のレーマ、つまり神のスピーチ、神のステートメント、それにおいては言ったけれどもできなくなってしまってごめんなさいということは決してないんだということであります。時々私たちはできないことを約束してしまうことがあるかもしれません。〇〇大臣はそうですね、年金問題、記録をですね、あと1年以内に全部を精査いたしますと言って宣言をされたんです。どうかなと思っておりましたが、やっぱりできませんでしたね。そんなに簡単に年金の記録が出てくるわけではない。だってみんな少しずつ少しずつごまかそうとしてらっしゃる、してるって、そこに敬語はつけなくてもいいんですけどね、してるわけですから、うまく出てくるはずがない。それなのに年金の記録は何月何日までに全部完了いたしますなんて言っても、聞いてる人はそんなバカなと思って聞いてるわけですね。人間の言葉っていうのは信用はできない。勢いでもって物を言ってしまうことがたくさんありますけれども、神の言葉、それには不可能は一つもないんです。神様がこれこう起きるよ、こうするよとおっしゃったことは必ず起きるのです。光があれと言った時には光があるのであります。そのことをこの天の使いは強調して、そのことがエリサベツにも起きたでしょ。エリサベツの場合にも奇跡です。もう相当のね、ご年配の方が赤ちゃんを産んだ、身ごもっているんだから、まあそれと同列ではないけど、もっと素晴らしい奇跡がこれから起きるんだよ、起きようとしてるんだよ。信じられますか。常識では信じられないけれども、神が語られたんだから信じることができるでしょうと言ったわけです。さあ今日はそのリスポンスが問題であります。さあ38節、マリアは言った、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。マリアはこの神の言葉を素直に受け取ることができました。ちょっとその前を見ますと、マリアも質問はしてるんですね。34、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのにと言って、当然の質問をいたしました。マリアの質問はそんなに咎められないけれども、ザカリアの質問は咎められたんです。18節見てください。ザカリアは見つかりに言った、私は何によってそれを知ることができましょうか、私ももう年寄りですし妻も年を取っています。私が読み方をわざと違えたのはお分かりですか。それで両方とも疑問は呈してるんですけども、トーンが違うんですよ。もう一度やりましょうか。 私はどうやってそんなことを知ることができますか。私はもうおじいさんです。妻も相当です。無理ですね、という感じです。質問でも二通りの質問がありますね。そんなことできっこないよというその人を引っ掛けるような質問と、純粋にわからないから質問している場合、マリアさんの場合どうしてそのようなことになりましょうかね。私はまだ男の人を知りませんのに教えてくださいという可愛らしい感じがいたします。トーンが違うんですね。ですからこの質問は受け入れられたんでありましょう。お言葉通り私の身に起きますように、あなたのお言葉通りこの身になりますようにという言葉は、その言葉っていうのは、なんで私が37でね、先ほど霊魔という言葉が入っているということを言ったのは意味があるんです。この38で霊魔という言葉はもう一度使われているんです。神の言葉には不可能はないよと37で言ったね。その時にマリアはその言葉を取られたんです。あなたの霊魔、お言葉の通り私になりますように。なるという言葉は何々に対して実現をするという言葉であります。なんとなくその通りになり、ある訳では Let it be なんです。ここはね、 Let it be って言うと何か思い出しません？ ね、ビートルズの Let it be、 Let it be ちょっと違うんです。あの Let it be 私調べましたらそうでもないんですね。マリアさんの言葉の通りに、まあ、なるようになれっていう感じがしなくもないです。これ違うんです。なるようになれ、 Let it be じゃなくて Let it become to me as you have said。 そのことが力を持って私の身に起きますように、実現をしますようにという信仰の告白なんです。これはね、まあ、なるようになるっていう感じじゃないんですよ。必ずそのことが実現しますように、私の身になりますようにというリスポンスなんですね。私はこの中からマリアが捉えていた信仰というものを4つほど分析して考え、私たちに対するメッセージとしたいと思います。一つは従順さということです。彼女は自分が主のはしためであると自分を位置づけました。はしためっていうのはあまり使いませんね、最近は、ね、どんな奥さんでも私はあなたのはしためですなんて言う試しがないでしょう。いかがですか奥様たち。これはですね、文字通りには奴隷ということです。私は主の女奴隷です。奴隷として自分を位置づけているのであります。彼女は自分が卑しいものだということを自覚していました。48節を見てください。主はこの卑しいはしために目を留めてくださったからですと書いてあります。どうぞこの卑しいという言葉で、マリアさんが卑しい仕事をしていたとかそういうふうには捉えないでください。そうではないんです。全然違います。普通のお嬢さんです。真面目な堅気のお嬢さんです。けれども彼女がなぜ自分を卑しいと言ったか、はしためと言ったかと言いますならば、意図清き神様の前に出た時に自分という存在はまことに小さく卑しいものだということを自覚するのであります。これは誰でもそうです。イザヤでもそうですが、清き神様の前に出た時に私は呪われるものだ、私は滅ぼされて当然のものだと自覚をいたしました。その卑しさの自覚であります。先ほどなんでマリアが選ばれたかということを質問いたしました。私は答えはここにあると思います。マリアが他の人と際立って謙遜であったからだと思います。自分が何の存在でもない、本当に卑しいものだということを徹底的に自覚していたからこそ、キリストの母として選ばれたのではないかと思います。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えなさる神であります。第2番目は譲ることであります。マリアはおそらく普通の女の子が持っておりますように、 あなたは大きくなったら何になりたい？はい、私はお嫁さんになりたい。お母さんになりたい。最近の言葉は少し違うかもしれませんけども、昔の大体、夢っていうのはね、幼稚園の子供さんたちの夢っていうのはそんなものだったと思います。おそらくマリアも例外ではない。普通の奥さんになり、普通のお母さんになって一生涯をこのヨセフさんと一緒に大工の奥さんとして過ごすことが夢に描いていた人生プランだったと思います。けれども神が特別に大きな救い主の母となる、そのことのゆえに被るであろうさまざまな困難、それらも含めて神様がお前を選んだよって言った時に、ちょっとそれは困ります、私のプランとは違いますから神様ご勘弁願いますと彼女は言うことができたと思います。他の人にしてください、ああマリアじゃなくてねマルタがいいかもしれません、なあそこのお嬢さんがいいかもしれませんと言うことができたかもしれない。けれどもマリアはもし自分の願いとは違ったとしても、それが主の御心であるということを確信したならば、それは喜んでお受けしましょうという主の御心に譲る気持ち、これは主イエス様がゲッセマネの園において父なる神様、これから受けようとする杯は私にとってはあまりにもむごいことです。できるならばこの十字架という苦しい道ではない救いの道をどうぞ私に与えてくださいませんかと血の汗を流して三度もお祈りをした。けれどもイエス様は何と付け加えたでしょうか。私の願いを押し通すのではなくて、あなたの御心の通りに私はいたしますと言って、その杯を飲む決心をしたのであります。私たちの人生でも、あるいは皆さんのお仕事の中においても家庭においても、もうこれは担うことができない、これはつらいと思うような仕事を、あるいは押し付けられたり頼まれたりせざるを得ないような羽目になるかもしれません。まあ自分のこと言っては申し訳ないです。今年私は2つほど大きな十字架を負わされまして、もうクレネの指紋かける3だなと思いながら、もう十字架の下で、うごめいておりますけれども、できればやめたいと思うような仕事もあるんですけれども、しかししょうがないって言い方はないんですけど、もう周りから、無理やり押し付けられるもん、十字架にやめなさい、もうはいと言うしかない。私たちのそういうシチュエーションというものがたくさんあると思います。その時に私の願いではない主の御心がなるようにというのがマリアの譲る気持ちでありました。もう一つ、それはマリアの信仰を表しています。先ほど申し上げましたように、マリアはその言葉ですね、ガブリエルの最後の言葉、神にとってその御言葉に不可能なことはありませんとダメ押しをされたんですから、自分が結婚しないまま子供を産んでしまうということは確かにどう見ても不可能なことだけれども、神様が可能だとおっしゃったんだからできるだろうと単純に信じたのであります。私たちにも、あるいはこんなことは無理だと思われるような目標とかビジョンとか、そういうものにチャレンジしなさいと神様が語られることがあるかもしれません。どうか無謀であってはいけません、万有であってもいけません。けれども本当に祈りと御言葉を通して、これが主のビジョンである道筋であるということが確信されたならば、どんなに状況は難しくても主の言葉は必ずなると信じて突き進むことが、これが信仰者の生き方であります。どうか繰り返しますけれども、無謀とそして信仰と履き違えないで、慎重であっていいんです。慎重でなければなりませんが、神の御言葉が確信されるときには前に向かって進む信仰を持ちたいものだと思います。ヨハネは何と言いましたでしょうか。御心にかなうことを求めるならば、すべてのことが必ず聞かれる。御心にかなうことを 求めるならばと書いてあるんです。何でもかんでもお母さんにあれ買ってこれ買ってとダダッコのように拗ねるところの子供のようにではなく、御心にかなうことを求めるならば必ず聞かれるという信仰を持たせていただきたいと思います。最後に献身という言葉がこの中に含まれていないでしょうか。乙女でありながら子供を宿してしまう、で今日ではというと申し訳ませんね、あまり珍しいことではありませんね。今結婚式の何分の1かはいわゆるできちゃった婚だそうです。ですからマタニティドレスというのがウェディングドレスがありまして、少しぐらい、まあ、お腹が大きくてもフィットするようなあのウェディングドレスもございますので、もうちゃんと世の中がそれに対応できるように、世の中全体が非常に寛容な社会になっております。当時は違いますよ皆さん。ユダヤの社会においては子供が結婚もしないでだんだんお腹が大きくなったらもう本当にこれは親族中の恥です。彼らの掟ではそういう女の子は石でもって打たれなくちゃいけない。石で、ね、2,3 個の石じゃないんですよ、大きなやつで死ぬまで打たれる、それを石打ちって言うんです。石打ちにすべきと旧約聖書に書いてあるんです。文字通りそういうことをされた人もいるわけです。ですから彼女にとってはこれから自分がだんだんお腹が大きくなったらどうしよう、村の人たちからいろんな噂をされるかもしれない、噂どころか自分の両親から感動されるかもしれない、そして愛する夫であるヨセフからもうお前なんかいらないよと言って離縁されてしまうかもしれない、いろんな危険というものがはーっとまだ少女から女性になりつつあるところのマリアの心の中に襲ってきたと思うんです。しかしそんなことも全部含めてあなたのお言葉通りに好みになりますように、もしそれが主が導いてくださるところの道筋であるならば主が必ず逃れの道を備えてくださるに違いない、こう信じられますか。もし私たちがねいろんな悪いことをして、そしてテレビの前に吊るされて吊るし者になって皆さん愛すみませんと言って言うなら、それはまあ自業自得と言うんですけど、そうじゃなくて何の罪もないのに人々の噂の対象となり人々から非難をされ、あるいは誤解され、そしてその結果として感動されたり石打ちになったり、あるいは離縁になったりという、もしひどい目に遭うとしたならば、私たちは主の御心であったとするならば、主は必ず御使いの翼を持って助けてくださるに違いないと信じることができませんでしょうか。どうか私たちは、主の見守りということを信じて自分の願いではなくて主の御心に献身をする私たち一人一人でありたいと思います。いにしえですけれども王妃のエステル、自分の民族を救うために王様のところに直談判に行くように導かれました。最初は渋っていました。私は最近どうも王様からは疎まれていまして、勝手に出るとその場所で死刑になってしまいますからちょっと行けません。王様からお呼びがある時だけしか王妃である私だって行けませんと時に、彼のいとこであるところのモルデカイから、あなたは自分の身を救おうとしているのか、ね、あなたは自分の身を救おうとしているかもしれないけれども、あなたが今王様の妃という位を与えられたのはこの時のためであるのですよと語られた時に、彼女はどう決心したでしょうか。私は死ぬのならば死にますって言った。単純ないいですね。文語訳聖書はこういうところ私は好きです。我死ぬべくば死ぬべし、短いですね。我死ぬべくば死ぬべし。私たちもそういった場所というものがあるかもしれません。死ぬべくば死ぬべし、このマリアの気持ちはそういう気持ちと通じるものであったと思います。私たちは、マリアでもありませんし、ヨセフでもありません。ただのクリスチャンであります。しかし それなりの戦いはあり、葛藤はあり、困難はあると思います。しかし、主の御心をしっかりと捉えて、それを従うマリアの姿勢を私たちのものとしたいと思います。それじゃあ御心ってどうやって確かめられるんでしょうか。お祈りしているとピカピカっと示されるんでしょうか。そういう場合もあるかもしれませんけれども、御心を知るためには御心がすべて記されている聖書の御言葉に親しみ、その中にあるところの主の傾向といいましょうか、メッセージといいましょうか、それらを血とし肉とするという真面目な信仰生活が基礎になっている。それなしでこう示されました、ああ示されましたというのは不健全に走る嫌いがございます。御言葉をしっかりと毎日毎日心を開いて、主が語りたもうことに耳を傾けながら読み続けることによって、私たちは主の御心というものを知ることができます。どうかその御心をしっかりと捉えつつ歩むものでありたいと思います。ペテロはこう言われました。あなたは若い時は好き勝手な道を歩んでいるけれども、年を取ると他の人に帯せられて自分の好きでない道に連れて行かれるよ。ペテロは、今までだって相当辛い道を歩いてるのに、これ以上辛い道を歩むんですかと文句が出たくなった時に、イエス様はダメ押し、何とおっしゃったでしょうか。何時は我に従えとおっしゃったんですね。私たちも主に喜んで従うものでありたいと思います。お祈りいたします。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。神様、私たち一人一人はあなたの御心に従うために生きています。どうか私が何をなすべきか、何をなすべきでないか、何を語るべきか、何を語るべきでないか、どうか毎日毎日の出来事の中にあなたの御心を教えてください。そしてその御心にあなたのお言葉通り好みに実現しますように、献身の心を持ち、従順な心を持ち、譲る心を持ち、あなたにお捧げしながら歩むクリスチャンとさせてください。私たちがあなたのしもべとして召されたのは、自分の好き勝手な道を歩むために召されたのではなく、あなたの御心を行うために召されています。そしてその御心は善にして喜ぶべく全きものでございます。あなたに従ってまいります。どうぞ私たち一人一人をあなたのしもべとして祝福してください。主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。